渡辺夫婦の二人ごとは、結婚5年目の20代夫婦が日々の暮らしや出来事についてゆるくお話しする番組です。今回のテーマは HSP 繊細さんについてお話しします。先日ですね、 YouTube チャンネルの方で、HSP に関する動画を公開しました。タイトルが HSS 型 HSP と HSS 型 HSP の妻との生活あるある12選、はい、ぼーっとしながら読んでたら言い間違えましたけど、はい、この動画ですね、意外とというかすごくね反響がありました。なんかね、 HSP っていう話題結構ニッチなのかな、まあそもそもまだ言葉自体知らないよっていう人がいたりとか、まあ、聞いたことあるけどようわからんっていう人がね、まだまだ多いのかなと思いきや、すごくね反響があって、でまあねコメントなんかもすごく寄せられていて、あ、なかなか、なんていうかな、やっぱそれだけ関心が高いテーマなんだなっていうのをね、改めて感じました。はい、まだこの動画ご覧になってない方は、説明欄なんかに、動画のリンク貼ってますので、ぜひね、この後ご覧いただければと思います。で、また、ポッドキャストの方でも HSP 繊細さんについて、妻と対談した回がありますので、こちらもね、ぜひ聞いてください。第97回の放送です。はい。で、今回の放送ではですね、せっかくなので、お便りじゃなくて、そのコメント、YouTube の動画にコメントをね、すごくたくさんいただいていて、で、共感エピソードとか、あるあるとかね、皆さんの体験談なんかぜひ教えてくださいね、とお声掛けさせていただいたところ、すごく、エピソードであったり、コメント、体験談、集まりましたので、まあ、このラジオでね、読み上げさせてもらおうかなと思って、今回の放送をとさせていただきたいと思います。まあ本当ね、よくわかります。私もこうですとか、私はこれは違うんですけど、実はこういうところもありますとかね。なんかこう部分的に共感できたりとか、全部共感できたりとか。あとその HSP っていう話題知らなかったけど、この動画見て、あ、私も僕もHSP かもって気づけましたっていうようなね、コメントとかも寄せられて、まあすごいね、たくさんの方に何かこう考えるきっかけみたいなものが、ご提供できたんじゃないかな、なんていうふうには思ってます。まずですね、簡単に説明しておくと、HSP、まあ繊細さんって言われるんですけど、まあ繊細なんですよね。で、すごくね、物事というかその外部の刺激に敏感なんですよ。で、その刺激っていうのが、例えば光に敏感、音に敏感とか、味に敏感とか、そういう五感に現れる人もいるし、あとはなんていうかな、相手の表情とか、空気感とか、雰囲気とかをすごくね、敏感に察知するとか、あと、まあ、なんていうかな、やっぱりいろんなことが気になっちゃう。自分の言ったこと、行動とかが相手にどう思われてるかな。あるいは相手の行動を見て、あ、自分今ちょっと悪いこと言っちゃったかなとか、そういうことが気になるとか。あとは、でもこれ全部言ってたら、これからね、コメントでせっかくご紹介するんであれなんですけど、まあ、要するに、すごく刺激に敏感で、いろんなものをね、こう、人よりも多めに吸収してしまうみたいな。だからこそ疲れちゃったりもするし、気疲れするし、まあ思い悩んだり、ちょっと生きづらさを感じちゃうみたいな側面もあると。まあ一方で、そう敏感なね、感覚、鋭い感覚の持ち主でもあるので、すごく直感力が高かったり、人を見る目があったり、まあ味とかね、そういうこう匂いとかに敏感やったりするんで、そういう職業で活躍されたりとか、まあそういう方もいらっしゃったりとか。うん、まあ一言で言うとやっぱ個性になるのかなと思います。なんかこう病気とかね、治さなあかんものとか、デメリットとかじゃなくて、まあそれはそれで一つの個性っていう風に、まあ僕自身も捉えてるし、で、それは、HSP っていうのを本とかね、いくつか読んで勉強したりとかして、あと妻のね、様子見てたりして感じることでもあります。まあ一つの個性なのかなと。で、そんな HSP、皆さん自身の体験談、例えばですね、YouTube で寄せられたコメント、はい、私の場合は他人の機嫌に左右されやすく、気性の荒い人が怒ったり、機嫌が悪いのを見ると動揺してしまったり、人に共感しすぎ、他人の悲しみとかを自分のことのように捉えてしまって、一緒に気分が落ちていくとか、会話の流れで、この言い回し変じゃないかとか、こんな質問したら相手が答えにくいかなとか考えてしまうタイプですってコメント寄せられてて。で、私もです。とても共感しますってコメントがね、下に連なってるんですけど。はい。まあやっぱね、こう、他の相手の人の感情とか気持ちを 自分も一緒に感じちゃうっていう、だから共感力が高いっていうんですかね。だからこう映画とか見ても、すごくね、やっぱ感動シーンですごく感動したりとか、こう、怒るようなね、胸くそ悪いシーンですごく胸くそ悪い気分になったりとか、そういうこう、相手と合わせて自分も、まあ影響を受けちゃうっていう言い方もできるかもしれないですけど、なそういう方もね、いらっしゃる、やっぱ多いようです。あとこんな方、めちゃくちゃ分かりすぎますと。電話は苦手だし、LINE を返すのにも気を使います。人の表情で気分を悟ってしまうのも疲れるし、外に出てもどっと疲れていつまでも寝ていられます。妻もね、ロングスリーパーですって紹介したんですけど、よく寝る方もね、多いそうです。やっぱり睡眠時間でね、結構こうリセットするみたいなところですよね。お店の人に話しかけられるのが苦手です。入りたいお店も人がいないと、一旦素通りしてしまいます。お店の人を呼ぶのも苦手です。お店の人もね、結構あるあるかな。妻もそうですよね。なんか、洋服屋さんとか行ってね、店員さんに、お似合いですよとかね、ご試着できますよとかね、そういう話しかけられるのがすごい苦手みたいなことはいつも言ってます。で、あと顔を覚えられたらね、もう行きたくなくなるみたいな。はい。なんかそんなことはね、よく言ってますよね。で、店の人呼ぶのも、まあ確かにね、すいませんとか言って呼びかけるのもね、やっぱり、特に繊細な人やったら、あ、今この店員さん忙しそうかな、呼びかけたら迷惑かなとか、呼んだけどこの専門外の人やったらどうしようとかね。家電量販店とか結構あるかもしれないですけど、なんか掃除機のこと聞きたくて店員さん呼びたいけど、どの店員さん呼んだら掃除機のことちゃんと教えてくれるかわからんみたいな。エアコンコーナーにいる人はエアコン専門かなとか、あれでもこっちにいる人は電気屋さんの人じゃなくて携帯電話のスタッフの人かなとかね、なんかいろいろ気使うみたいな。そんなことも聞いたりしますけど、まあお店とかね、やっぱ外行って気づかれするっていうのは多いでしょうね。あとこんな方、私は日常生活だと首元に当たる洋服のタグとかが苦手、ネックレスつけるのも苦手、時計のカチカチする音が気になって寝れない、運転中気になるものがあると戻ってその場所に確認しに行く方、他人が怪我しているのを見ると痛みが分かって自分が痛い痛いと言ってしまう、ドッキリの番組が苦手とかあります。これもなるほどなーって感じですね。やっぱこうね、タグとかね、ネックレスなんかちょっと気になるなーみたいな。なんかね、気になっちゃうんでしょうね。で、一回気になると、もう気になって気になって仕方ないみたいなところ。まあ、あと、ドッキリが苦手とか、まあ、痛いのがね、気になっちゃう。自分も痛いのを感じちゃうとか。運転中気になるものがあると、戻ってその場所に確認しに行くっていうのもすごいですね。おー、あと、こんな方。私は自分が思っている本音を家族や恋人に伝えるときに涙が出てしまいます。他にもドッキリ番組が極度に苦手だったり、ニュース番組見て感情移入してしまい、忙しい気持ちになることもあります。本音を、ね、自分の思っていること、本心を伝えるときに、涙も出てしまうって、まあ、感極まるってことなんですかね。思いがすごい高まるんでしょうね。あと、まあ、ドッキリも苦手と。ニュース番組見て感情移入してしまい、忙しい気持ちに。まあ、いろいろ事件があったら、事件にね、遭われた人は大変やなとか、かわいそうやなとか、残念っていう思いをもうそのニュースのたんびにね感じちゃったりするんですよね、おそらくね。で、逆にね、こんなコメントもいただいてます。私も HSP です。匂いに敏感すぎて職場でうるさいって言われました、笑いと書いてるんですけど、人が不機嫌の時もなんとなく察知しますし、自分のせいかなと思ってしまいます。その他もろもろ大変なところはありますが、道に花が咲いていたり晴れ間が見えたり、季節の匂い等々、その楽しさや嬉しさ感じる喜びがたくさんあります。繊細さんは大変なことが多いと思いますが、素敵なこともたくさんあります。はい、こんなコメントも頂戴していますね。素敵ですよね。まあ確かにね、その生きづらさとか、気づかれするっていう側面もあるかもしれないんですけど、こうなんていうかな、日々の日常の中での微妙な変化とか違いとかにもこう気づけるっていうところで、幸せなんていうかな、やっぱ感情の起伏が激しいんですよね、 HSP の方って。だから負の感情も人よりも大きくなりがちなんですけど、なんていうかな、その喜びの感情っていうのもこう大きくね感じられる傾向にあるのかなと、まあ、この辺はこう本とかにもね書いてたことなんですけど、まあ、だからこそなんていうかな、普通のそのなんていうかな、 HSP っていわゆる HSP ではないような人たちには感じられないような部分に喜びとか幸せを感じるとか、 なんかそういうところで温かい気持ちになったりとかね、そういうこともあるんやろうなってね思います。そしてこんなコメントも、内向型の HSP です。電話怖いです。職場でほんと苦労しました。4人以上の飲み会苦手です。自分の居場所がわからなくなってしまう、2時間一言も喋れなかった経験があります。車の運転もビビりすぎで疲れます。ちょっとした空気の変化を感じることができます。そして四季の匂いもわかる。共感力が高すぎてディズニーランドで叱られて泣いているちびっこを見て私も涙が出てしまいました。ちびっこの気持ちがストンと入ってきます。とにかく人が泣いている姿を見ると泣けてきちゃいますね。共感力、この方ではないんですけど、保育士とか幼稚園の先生とかされてる方で HSP ですという方からコメントやったかな、お便りやったかな、動画にもいただいてたかもしれないですけど、コメントねいただいたことがあって、その共感力が高い人の気持ちが分かるからこそ、その園児とかの気持ちもよく分かる。子どもの気持ちってなかなか分かりにくかったりするじゃないですか。特にこう保育園とか幼稚園みたいな、未就学児ってなかなか自分の気持ちとかこう言語化して伝えられない、で伝えられないから、こう泣いちゃったりとかね、よくあると思うんですけど、まあ、それでもねやっぱこう子どもの気持ちが手に取るように分かりますみたいな。でそれはやっぱこう HSP としてのその共感力とか、なんていうかな、観察力というか、その敏感にね、感受性豊かにこう察知する力がやっぱ生かされてるんやろうなっていうのをねすごくね感じました。はい、他にもたくさんコメントをいただいてるんですけど、詳しくはね動画の方もぜひご覧ください。はい、コメント欄もねすごく参考になりますので、コメント欄の方もまたチェックいただければと思います。でちなみになんですけど、 HSP と一言で言ってもいろんな型があるということで、まあ、4つの分類がねあると言われてます。で、今回動画でもご紹介したのは、HSS 型の HSP と、まあ、妻がねそれに当てはまってるかなということで、今回は HSS 型 HSP として、動画をね作成したんですけど、他にもねあります。 HSP というのもあれば、HSS 型の HSP というのもあるし、あと HSE とかね、あと HSS 型の HSE とかね、なんかそういうね、分類がね、あるんですよ。で、その繊細で、すごくね、なんていうかな、感情の振れ幅が大きいっていうところは、全分類に共通している部分だと思うんですけど、その、なんていうかな、どういうところに繊細に感じるかとか、敏感にね、感じ取ってしまうかっていう部分でちょっと分類が違ったりとかあるので、意外とね一言で HSP と言っても私はこれ当てはまるけどこれは全然違うなとかあるんですよ。まあ、だから他の人のね、まあ僕らもそうなんですけど、あるあるとか見て、ああこの辺共感できるけどこの辺全然当てはまらへんなと、当てはまらへんことがあるからやっぱ私 HSP じゃないかもってね判断する前に、まあ、まず分類がね、いろいろあって、HSP さんの中にもいろんな人がいるっていうのを知っていただいて、で、もしかしたら違う方かもっていうね、風に考えて、ちょっと調べてみてほしいな、なんて思ったりします。まあ、やっぱそうじゃないですか。なんか、こう、分類って言っても、綺麗になんか、はい、あなたはこうです、あなたはこうです、なんかこう、パンパンって決められないじゃないですか。なんかこっち寄りのこっちとか、まあ、実際そうじゃないですか。人間って、なんていうかな、別に多様性のある生き物なんで、なんかこう一言で、はい、これこうですって肩バーンって当てはまって 100% 合ってるかっていうと、やっぱ合ってないと思うんですよ。合ってる部分もあれば合ってない。だからこう、グラデーションがあるというか、だからこっち寄りのこっち、HSS 型寄りの HSP やなとかね、そういうこともあると思うんで、まあなんていうかな。まあとにかく言いたかったことは、自分が、まあ HSP さんかもとか、あ、こういう方の気質があるなっていうことを知ることによって気持ちが楽になったりとか、何もわからなかったらなんで私こんな悩んでんやろとか、こういうことでね他の人から気にせんでええのにって言われるようなことも気にしちゃう私ってなんか小心者なのかなとかね、病気なのかなとかね思っちゃうんじゃなくて、あ、それってこういう原因があったんやとか、こういうね気質がもともとあるからこういうふうに捉えるんやっていうことを知れば、ちょっとなんていうかな、楽になるじゃないですか。あ、だからやったんや、みたいな、こう、納得感があるというか。で、その原因とか自分の気質を知ることによって、じゃあどうするっていう考え方もできると思うんで、まあ、もしなんか悩まれてる方とか、よくね、なんかこう、気にしすぎやでとか言われるなっていうような方は、この HSP というキーワードを をもとにちょっと調べてみていただいたら、何かあこれかもみたいなね気づきがあるかもしれないので、はい、まあその一つとしてね、あの僕らの動画とか、あとラジオの対談とかもね、また聞いてみていただければと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。というわけで今回は以上です。はい、最後までお聞きくださりありがとうございました。また夫婦対談でもね、お送りしていきたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。それでは。